みんな超久しぶりだね。僕たちが帰ってきたよ。
帰ってきた。
ね、ただいま。
はい、ということでギアギア40回目になります。
はい、お久しぶりです。
いや、ようやくやってきました。
ポッドキャスト。いやいや、そうですね、久しぶりですね。
はい、
幻の40回目が何回か実は収録はされてるけど、結局出すタイミングが怪しくて、あのそのままになってる40回目が実はあるんですけど、
はい、
改めて
そう
です、ね、あの40回目撮ろうかっていう風になったんですね。
内容も古いので、古かったかどうかも知らないけど、多分古いんで、
もう覚えてない。
お蔵入りということで、
ね、あの39回目から4年越しぐらいですよ、もう。
そうです、4年ぶりの ね、
めっちゃ撮ったんじゃないですか。
ね、めっちゃもうお久しぶりですって、もう4年も経ったらね、もうね、変わりますよ、人。
そうですね。
もうそれは変わります。いや、というわけで久しぶりに、
はい、
オープニングトークのテーマということで。はい、なんでオープニングテーマこのテーマなんでしょうね。オープニングトークのテーマは好きなパンです。
どういうこと、
はい、好きなパン。
好きなパンがなかったなんてそんなことは決して。
あ、いや、もうね、あの3択の中の1択で好きなパンが選ばれるっていうね、大したことないやつからの好きなパンだったんですけどね。じゃあ好きなパン、アベレージさんから。
はい、私の好きなパンはですね、
はい、
こだわりはないって言ったらね、みんなにこだわりあれないかって怒られたやつなんですけど、サンドイッチが好きで、特にですね、はいはいはい、あの、うん、エッグサンドイッチ、はいはいはい、卵が挟んであるやつ。
まだここまでわかります、はい、まだここまでわかります。
でもね、皆さん、卵だけが挟んでるやつもあるんですが、うん、そこにさらにあのレタスと卵が挟んでるやつあるでしょ、
うん、
あれが最高。
めっちゃこだわりある。やっぱりこだわりある。強い、こだわりが強い。
あれが一番うまいと思って、
うん、いやもう
フレッシュだね。
こだわり。
パン屋さんのサンドイッチマジうまいね。
あ、確かにね、まあ、エッグサンドイッチ美味しいですもんね。
うん、
うん、
もしあのあと市販のやつで言うなら、うん、
はい、
三味。
はいはいはいはい。三味、三味ちなみにローカルじゃないですよね、まさか。
いや、可能性あるんですよ、あれだ。もしかしたら関西圏だけの可能性。
はいはいはいはいはいはい。
もしあの関東圏で三味知らない方は、
うん、すぐ出てくると思うんで。
三味、四味ってありますからね。
四味、四味あったね。
はい、ありがとうございます。
じゃ
あポチさん。
はい、私の好きなパンはですね、黒糖風クレーって皆さん知ってます？
関西ローカルですか？
いや、え、関西ローカルじゃないでしょ。これ
違いますか？大丈夫ですか？
風、ね、まあ、クレー、私は名前は聞いたことないなと思って調べたら、
はい、
あ、これかって見たことあるやつ、
ね、そう、見たことあるでしょ。
そう、
まあ、ざっくり言うと蒸しパンみたいなやつなんです
ね。蒸しパンですね。
蒸しパン
みたいなやつ。黒糖蒸しパンですよ、言うなら。
あれは結構ね、好きで子供の頃から食べてましたね。
安いんですよね、あれね。
そうそう、安くてがっつり食べれて、そして美味しい。いいえ。
デブの思考みたいな。
安い、早い、うまい。でね、もう一個僕が好きなやつとして、はい、ジャムパンが好きなんです。いちごが結構好きで。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。
で、そのジャムを作り込んでるそのパン屋ごとにやっぱジャムが違うんですよ。その美味しさがやっぱ違いが、食べ比べるのが美味しい。
やっぱりこだわりが強い。
全然そんな
人にこだわりが強い強い言っといて、あなたも強いんじゃないですか？
全然そんなこだわり
強いんじゃないですか？強いんじゃないですか？
いや、好きなだけですよね。
もしかして強いんじゃないの？
いや、じゃあそんなこと言うにあたりさ、どうなんですか？
メロンパンとチョコチップスナックです。
普通？
面白くない。
これでも待ってください。メロンパンですね、
ああ
サクサクしっとり派なのか、ここ大事だと思
います。ああ確かに、
あのさ、あのもうあの何時間か前にすっごい盛り上がったネタをここで言われても、ポッドキャストで聞いてる人たちに共感ができないね。
いや、何たちさんはメロンパンが好きなよ、でもどっちやろうって思ってますよ。
ああ
一人派なんかなんて。
もうサクサクです。
サクサク
一択です。
サクサク派の皆さん、仲間ができました。
逆にしっとり派の人をみんな敵に回したっていうこと
で。そうですね。
いやでもね、あのどちらもね美味しいんでね、
はい、
あの全然。でもあのなんかメロンパンに すごくそのなんかメーカーによるこだわりとかあんまなくて、うんうん、メロンパンだったら割と何でもっていう感じで、うん、でチョコチップスナックはあの本当にあの格闘ゲーム格闘ゲーマーの皆さん特にゲーセン行ってた皆さんは割とそんな感じだと思うんですけど、うん、安いんですよねチョコチップスナックって、はいはいはいはい、安くて、1000円お昼でお昼代で出しとくねって言ったやつをちょっと安く済ませてゲーセン代にするとか自分のお小遣いにするとか、はいはい、なんかそういうのがあったりしてマジでチョコチップスナックはあの学生時代に助けられたなっていう、うん、最近はあんまりね食べないですけどね、うんはい、なんか口の中の水分全部吸収されるっていう
6本入りとか8本入りぐらいあります
もんね。そうそうそうそうそうそうそう。いやでもねあれを学生時代学校に持って行ったりするとスターみたいな。
あ分かる。超大王みたいな。
謎の扱いを受けてましたね。いやだからあのチョコチップスナックも大好きです。
はい、
はい。うん。はい。というわけでね好きなパン好きなパンだけでこんな盛り上がれるんだね。
すごいね。
本当
に1
時間かかれる。
ね、メイントークのテーマにもできんじゃねえかと思ったけど、うん、じゃあまあメイントークの方行きましょう。
はい、はい、
メイントークはですね、
はい、
ち
ょっと久々すぎたの
久々でね、
ちょっとね皆さん4年分は溜まってるかどうか知らないけど
4年分はね
最近のねエンタメ系、
はい
そうですね、ゲームとか映画、
はい
まあ、あとアニメとかね、
はいはいはい、
そういった系のジャンルで最近の皆さんが良かったエンタメについてちょっと語ろうか
と、うんうん、
思っております、
うん、ゲームとか映画とか、うん、アニメ漫画とか本とか、はい、用意してきたんで、
はい、一応、はい、事前に調べておきました皆さん
結構
棚卸してます
結構棚卸ししました確かにというわけでねじゃあゲームからいきましょうか
はい、
はい、というわけでアベリさんどうぞ
はい私はゲームをね、
はい
ですねいくつかピックアップしたんですけども、
はい、
一つが赤色
赤色ね
プレステ4
かなもともとは、
うん、その時代なん
だそうですね、
うん、
ようやく実は今年になってようやくクリアしまして、うんう
ん、はいはいはいはいはい、はい、
で、まあ、やっぱり死にゲーって言われるジャンル、
はいはいはい、
めちゃめちゃ難しい、
うん
ジャンルゲームで、
はい、
とりあえずしかもあのデモンズソウルとかあのソウルシリーズが作ってるフロムソフトウェアが作ってるんですけど、うんはい、ソウルシリーズレベルアップできる
確かに、
うんうんうん、確かに経験値が集めて、
うんうん、
それが最悪頑張ってレベル上げして、
うん、
ちょっと強くなってボスをゴリ押しするみたいな、
はい、
プレイしてもできんことはないんですけど、
うんうん、
セキロってレベルアップシステムがなくて
ますね確かになかったです、
うん、
そうですなので本当プレイヤースキルでなんとかしながらゲームでマジちょっと泣きながらヒーヒーながら
クリ
アしましたね。何がすごいって実際にやっぱプレイすればするほどちゃんとプレイヤーが上手くなっていくんですよね。あのゲーム設計がすごいなと思って、はい、だから最初めっちゃ苦労したボスをようやく倒してなんかそのなんとか他のボスも苦労しながら倒していって一回戻ったりすると、
うん、
あれ前苦労したのに戦えるなってなって、
うん、
意外と自分の腕前がちょっと上がってる、
うん、
そのゲーム設計がすごいなと感じしましたね、
うん、はいはいはいはい確かに
確かに、はい、でも
うん、あちなみにあのどのボスが一番しんどかったですか
ですね正直悩むのが、
うん、
ラスボスの、うん、アシナ一心っていう
はいはいはい、
ラスボス
か、はいはいはいはい
ちょっとね名前忘れたんですけど、ね、炎の鬼みたいなボスがいるんですけど、うん、本当この終盤のこの2つのボス、
うん、確かに
マジックルしました
あ
多分あのボスだけ1時ぐらいずっと延々と戦ってました、
ね、確かに確かにあれはね強いっすね
そうなんですあのボスみたいなボスがマジで、
うん、
あと一撃で倒せる時に負けた時の悔しさであと一撃で倒せるかいけるやろ思ったら次瞬殺された時の、うん、あれ俺さっきまでめちゃめちゃいけてたやん
はいはいはいはい、はい、
瞬殺されたんですけど
確かに確かにあれはね難でもなんかあの各キャラクターというか各ボスがすごい特徴があって、
うん、
なんかあのだいたいなんか覚えてるというか、
うんうん、
なんかこんなやついたなっていうのが思い出せるぐらいにはすごいなんかボスが立ってて、
うんうんうん、
なんかあの苦労した分、あの思い出に残ってるとか、
はいはい、
ずっと見えざるあの見ざる聞かざる見えざるみたいな、
はい、
猿のボスみたいなやつがいて、うんうんうんうん、あいつとかずっと追いかけてた時間ってどこだって言いながら追っかけてたり、うん、すごくやっぱそういうところがなんかテキローはすごくイメージが強いかなっていう、うんうん、まあ、デモンソウル系の、ね、ソウル系もやっぱりこうボスが強かったりして、うんうん、あなんか覚えてんなこいつめっちゃ苦労したなみたいなやつ、うん、覚えてたりするんですけど、うん、はい、なんかセキローは本当に、ね、先ほどアベリーさん言ってもらったようにあのなんかやっぱりプレイヤースキルが全てみたいなところがあって、うんうん、特にその思い出強くなりますよね。ありがとうございます。あとなんか2つぐらい用意されてるみたいですけど、う
ん、でもう一つですね、
はい、
ボールピットっていう、うんうん、ゲームで、
はい、
多分インディーズなんですかね、ちょっとごめんなさい、開発も調べてないんですけれども、うんうん、もう簡単に言うとブロック崩しとローグライクっていうかレベルとかが上がるとあの、
う
んうん、スキルがなんか3個か4個あって、
はいはいはいはい、
それを選んでてどんどん成長させていく、
うんうんうんうん、
そのステージでどんどん成長させていくっていう要素を組み合わせたゲームなんですけど、
うんうんうんうん、
すっげえブロック崩しって今さらしすぎるシンプルなゲームの
確かに
をちゃんとローグライクと組み合わせて、
はいはいはい、
ちょっと自分が操作できるようにして、うん、アクション風にするだけでこんなに面白くなるんだっていう、
うん、
そのなんかシンプルイズベストをこうすっごいこう体現したような、
うん、
ゲームだなと思って
確かに。
しかもちょっとした息抜きにできるんで、
うんうんうん、
ちょっと息抜きにしようと始めたら気づいたら1時間ぐらいや
ってる。
確かに確かに確かに。
サクッとやれちゃうから、
うんうんうん、
サクッとやってあ次のステージ行こうとかで、あとキャラクターによって特性もいっぱいあって、
あそうです、
ね、だからその、うん、このキャラクターをやったら次別のキャラクターでこのステージクリアしようみたいな、
うん、
ついついやってしまう。
確かに確かに確かに。
ような様子が、
うん、
それがすごい楽しかったな。
はいはいはいはい、ね、なんか村フェーズというか建設フェーズみたいなのとかがあって、はい、あそこら辺もうまいことできてて、うん、最初ちょっと煩わしいなと思ったけど、はい、あれをすることによってキャラクターが強くなっていくじゃないですか、
はいはいはい、
だから本当にあれをやる意味があるというか、
はい、
なんかそういうところがこういろんなキャラクター使おうかなとか、はい、いろんなキャラクターでクリアした方がこう強くなっていくみたいなところ、うんうん、チェックマークがねついていったりして、はい、あ埋めれてねえなーって思うとこのキャラでもクリアするかーって言ってもう一回やってるみたいなね、
はいはいはい、
ことがあったりするので、すごく確かにバランスいいなーっていうところと、あとはね本当にローグライク特有の、
うん、
あのなんか組み合わせめっちゃ強い組み合わせがあるぞって気づいた時 の、うん、はい、あの万能感というか、はい、あのこの組み合わせ見つけたやったーみたいな時がすごくやっぱりいい塩梅になってるゲームですよね。確かに確かに。
で3つ目がですね、うん、はい、結構有名になったゲームのやつ、
はいはい、
エクスペディション33、
うんうん
うん、
もう通称な私はなんとか33っていう、
なんとか
33、まあね、皆さんね
そうあれ難しいんです
よ、エクスペディション、うん、確かに
確かに日本人からすると
、うん、
正直このゲームまだね、すみません、最初の方なんですよ、
はい、
プレイして
る多分ね、多分最初の方だと思うんですよね。
でも最初の方でも触ってて、あこのゲームめっちゃ面白いってこう、
うん、
体感してすぐ分かってしまう、
はい、
面白さがあって、もう本当 RPG 好きの人にはぜひ触ってほしい、
うん、
作で、
だからね、昔からのね FF とか好きな人はね、うん、特に本当になぜこれが日本人に作れなかったんだみたいなね、
はい、
そんなのいうところがねあるぐらいにはあのすごくいいゲームだな、すごくいい RPG だなっていう、
うん、そうですよ、
うん、
でなんかねそのそう JRPG に影響を受けたらしくて、
うん、
開発の人たちがフランスのゲームだったかな、
うん、
確かなんですけども、そう本当根本さんが言ってくれたように、なぜ日本で作れるかな
と
その、そうです、あの単性のゲームなんですよね、
はいはい、
RPG で、で、うん、最近の RPG ってなんかどんどん単性が廃止されていってて、
う
ちがアクション寄りとか、
はいはい、
あるいはコマンドプラスちょっとアクションみたいな、
はいはい、
ちょっとハイブリッドにしていう感じの、
うんうんうん、
このゲームは割とがっつりとコマンドゲームなんで、そこにうまいことアクション要素パリーとかその回避とか、う
んうん、
ジャンプとかそういう要素があるんですけど、敵、うん、の攻撃を避けたりとかするっていう、それをうまいことこう組み合わせた、
うんうんうん、
本当ゲームで、
確かに、
いやこれ日本のゲームとか FF が本当に進んでほしかったらめっちゃこれな気がしたなっていう、まあ、個人的な意見ですよ、個人的な意見なんですけども、
うんうん、
ったそうです。男性のゲームでこういう黒突きつけてほしかったなっていう。
確かにね、車運んだりね、なんか謎のデビルメイクライみたいなさせられたり ね、
ね、
ちょっとこれじゃないかな、外伝だったらいいんだけどなみたいなねところがあったりして、確かにちょっと方向性としてね、
うん
うん、こっちの方向性にも舵をちょっと切ってほしかったなみたいな部分もありますよね、
はい、
うんうんうんうん。でもまあね、このゲームが逆に言うとアベリさんのお気に入りゲームになったんだったら、やっぱすごくね、うん、RPG 好きとしてはすごくいいことなんじゃないかなと、
うん、
話聞いてて思いました。
はい、
ぜひだからこれを逆に今度このエクスペディション、
うん、
33が、
うんうんうん、
まあ、通常なんとか33を、
はいはいはいはい、
逆にこれをリスペクトして逆輸入じゃないですけども、
うん、ああ確かに確かに、
してどんどん日本産の RPG をもと、
うんうんうん、
面白くなってたらなと、
うんうん、
ま
あ、はいはいはいはい、ありがとうございます。
ち
なみにオブレイさん、あのゼノシリーズは入ってないですけど、
もうゼノシリーズはね、
殿堂入りですか？
あの語るまでもないというか、逆に入れちゃうとごめんなさい、あの私のメインとこだけ残っちゃうから、本当大丈夫です。
あ、なるほどね。ちなみにゼノシリーズだったら一番どれがこう、あの最このランキングをつけるとしたら、
私個人的には2が一番好きなんですけど、
はいはいはい、
一番進めにくいのが2っていうのがあって、
はいはいはいはいはいはい
はい、分断に行くのはやっぱ1、
はいはいはいはいはいはい、
ですね、何に進めるならワンかな。
そうですね。いやー、2とかで、あのスイッチ2のあのなんかブーストパックというか、
あのありますね、なんでしょう、リマスターパックじゃないな、
あ、そうそうそうそう、クロスの時みたいに、
はいは
い、あのアップグレード版みたいなやつ出してくれたらな、
はい、
っていつも思いながら、
ね、
いつも思いながら、
ロードとかね、画質綺麗になって、
そうそうそうそうそうそう、ちょっと思いながらも、
うん、
でもね、あの新作出してほしいなという気持ちもありながらね、
うんうん、
次4
出るとしたら、ね、ゼノブレード3で割と物語的には完結した感があったんで、
はいはいはい、ゼロゼロ
ゼノブレード、あ、ゼノブレードゼロにするのかゼノ〇〇になるのか、
はいはいはい、新しい新シリーズ、
ゼノシリーズとして、
はいはいはいはいはい、でもそれでもいいな、なんか新しいものできたらね、出してほしいなという気持ちもあって、
うん、
確かに確かに、うん、わかりました、ありがとうございます。じゃあポチさん、
どう
でしょうか。
はい、私はですね、まあ、好きなゲームというかそれなんですけど、
うん、
エルデンリングの特にナイトレイン、
フロムソフトウェアが続くね、
あ、続いたね、これはね、でもね、やっぱほら最近協力ゲーって結構少なくなってるじゃないですか。
そうかな、
あれで違うかな。
そうかな、結構溢れてるような気がするけど、
うん、なんかその中でね、まあ、協力できる楽しさがあるなっていう思ったのと、
うん、
まあ、なんかあのネットでやるなら知らない人とやって、その場でこうなんかその場の人 の、 このテンションと合わせてやっていく楽しさとかね、
うん、
まあ、同じステージなのにやっぱそのやる人が違えば感じも違うしっていうので、それも面白いですよね、
うんうん、
でまあまあもちろん仲間内で通話しながらやってっていうのもなんか極めていけるし、
うん、
そういうので楽しい、でゲーム自体もやっぱりアクションはかなり、あの、まあ、アベリさんがさっき言ってくれたあのフロムのやっぱ、うん、鬼難しいゲームをやっぱついでるんで、はい、やっぱ歯応えはすごいんですね、やっぱそこもゲーマーとしてこう楽しめるところじゃないかなってい
う、
うん、まあ、個人的にね、行動でパリって好きなんでね、
あ、まあね、
それもなんかやっぱそのアクションの中でやってこうやってやったぜ感はすごい好きです。
うん、
おすすめキャラは追跡者と執行者です。
超個人的なおすすめじゃん、
うん、超個人的だね、もちろん。
まあ確かにね、エルデンリングナイトレインか、
まあ、確かに面白かったですけどね、
うん、オラジさんまだ全クリしてないですもんね。
そうっすね、
うん、
上から 5?
5?
5ぐらいまで倒したのかな、
うんうん、
あれ今何点ぐらいですか、10ぐらいになったんですか、最初8ぐらいでしたね
多分、そんな感じかな、
8、9、10ぐらいだったかな、
10、10ぐらいだったし、多分だから半分ぐらい、
はいはいはいはい
はい、倒
し、はいはいはいまたやりましょうね、
またや
る、終わりました、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。じゃあニャンタジです。ニャンタジはですね、もう3つぐらいあって、
はい、
まあ、由緒正しき格ゲーマーなので、
はい、
あのやっぱね、ストリートファイター6、
はい、
もう最高です、うんうん、ストリートファイター6最高です。
やっぱすごい評価高いですよね、
うんうん、いやもうね、あのめちゃめちゃ頑張ってると思います。あの、うん、格闘ゲームって 本当に人気、まあ、なんか言うとあれなんですけど人気ないジャンルだと思うんですよ、うん、どっちかというとニッチなジャンルで、まあ、それこそ、ね、あのさっきポッチさんが言ってくれたように協力でもない、どっちかというと対戦、
うん、
で自分の責任が重たい、
はい、
あのエーペックスとかその協力、まあ、対戦ゲームとかはあるけど、なんかこう一人一人の責任がちょっと軽かったりして、誰かがまあミスして、まあ、負けるっていうゲームもあのバロラントとかあのみたいに、まあ、負けちゃう、一人が失敗して負けちゃうっていうゲームもあるけど、でももう1対1なんで何かミスが起こった時か自分が負けたってなった時には自分の責任がすごくでかいっていう格闘ゲームってまあ流行りにくいなって思ってたんですけど、めちゃめちゃ流行ってる、ストロークすげえと思って。
そうですね、格闘ゲームってそのね、一時も下火というか、
あ、そうそうそうそう、
車両産業じゃないですけど、
うん、
ゲームの中ではもう下の方というかね、
うん、そうなんですよ、
ニッチな方にね、ジャンルになってた
時代
があります
もん
ね、
うんうんうん、あ、そうそうそうそうそう、
最近 VTuber のやつとかね、よく見ますしね、
あ、そう、お金かけてると思うんですよ、結構
お金かけてる、
うん、あの単純になんかいいもん作って終わりですとかじゃなくて、
はい、
ちゃんといいもん作ってそれをちゃんとプロモーションしてる、
あ、
VTuber とかに手伝ってもらって、
はい、
プロモーションしてるだったりだとか、まあ、あの大きめの大会を開いて、
うん、
すごい賞金額をかけて、それにまあこう、まあ、こう注目を こうある程度集めてやってもらうとか、
はい、
やっぱそれだけの賞金があるってなったらプレイヤー人口も増えたり、それを狙うためにプレイヤー人口も増えたりするし、うん、やっぱすごく頑張ってるなっていうところがあって、
うん、
まあ、そこら辺になんかカプコンの本気を感じるというか、まあ、やっぱり頑張ってほしいなっていう気持ちはねすごくあるんですよ、
うん
うん、カプコンの株買おうかなと思うぐらいには応援しようかなと思うぐらいにはなんかあのなんかすごく頑張ってほしいなと思って、
はい、
あの なんか AI とかのなんか利用とかも、まあ、あんまり今のところは積極的にしないみたいな話もあって、なんかやっぱすごくそういうところに職人気質を感じるというか、あのカプコンってすごいいい会社なんだなと思って、昔はねあんまイメージがいい会社ではなかったんですけど、
うん、
最近になって意外といい会社だなとか、
はい、
すごい皆さん、ね、多分あの社員の皆さんとかもやる気に満ち溢れてるんだろうなと思うぐらい、なんかすごいこのクオリティにこだわりがあるというか、なんかすごくそういうところはいいなと思って、なんかストロークは本当にうまいことやってるなと思って、
うんうんうん、
あの単純にストロークはおもろいゲームだなと思ってます、うん、すごくいいゲームだな、
あのモダン操作の機能ですよね、
確かに、
うん、本当に格ゲー初心者、ゲーム初心者の人が波動拳コマンドって、
うん、
ある程度ゲーム慣れてる人たちからすると簡単ですけど、
うんうんうん、
でゲーム慣れてない人からしたらあれするだけですごい大変、
はいはいはい、
確かに、
ね、
うん、確かに、
しかもそれをするのになんかあの例えば×丸波動拳コマンドでようやくコンボみたいな、
確かに
それしないできないとほぼダメージ与えないみたいなゲーム戦されると、
うん、
まあ勝てないですもんね、
確かに、
もうやる気なくなるというか、
確かに確かに
もうそこが土台って言われたらもういいです、
確かに、うん、でもあのモダン操作、なんか今までそのモダン操作に近い、
うん、
なんかシンプル操作とか、
うん、
なんか簡単にしたモードはいくつかあったんですけど、うん、でもモダン操作ってあのなんていうんですかね、こう、ま、モダン操作とクラシック操作っていうのがあって、うん、あのクラシック操作の人とモダン操作の人で本当に戦った時にどっちが強いか分からないぐらいのゲームバランスになってるのがすごいなと思いました、
うん
うんうん、
あのワンボタンであのこうすごい難しいコマンドとかが入力できたりするんで、
うん、
モダンの方が強いという話もあるんですけど、でもこう幅の広さ、あのなんかこう攻撃のパターンの種類の多さとかっていうとクラシックの方が多いん で、
うん、
でやっぱそこにはこうお互い一長一短があるっていうところで、すごくなんかあのモダンだから初心者のためのものなんでしょっていうわけでもないのが本当にすごくバランスよくできてるなと思いますね、うん、だからまあ頑張ってほしいなと思ってます、
はい、
で2つ目が、Guilty Gear Strive、
はい、確定続きましたね、
格ゲーとしてのバランスが致命的に悪い。
悪い悪い。
さっきの寿司クスタ
も対局。もうびっくりするぐらい悪い。でもあのおもろいんですよね。でも不思議と、
はいはいはい、
うん。であのめちゃめちゃ破綻してるかって言われると、 まあそんなこともなくて、うん、ある程度のバランスは保たれてるんですけど、うん、でもそれでもバランスがいいとは言えなくて、うん、あの初心者と上手い人がやると絶対に勝てないバランスになってるぐらい分からん殺しのオンパレードなんですよね、うん、ってなった時にこのゲームっておもろいのかなとか流行るのかなって思ったんですけど、うん、逆に流行ってる気もするんですよね、そっちの方が、
はい、
うん、あのワイルドアサルトっていうシステムは忘れましょう、
はい、
それは忘れましょうなんですけど、でもユニティギアに求めてるものっていうのは、うん、どちらかというと多分難しい操作であったりだとか、
うん、
あのなんかこうある程度のアドリブ感であったりだとか、うん、速度感で、うん、まあ、崩した崩されたを楽しむゲームなのかなっていうところがあって、だからそこの部分である種ゲームとしては完成してる、
うん、
っていうところがあってギルティギアストライブは意外と面白いゲームかもな、
うん
うん、あっていうのと、まあ、単純にあの我らギルティギアが好きっていうのもあって、
はいはい、
あのやっぱりそのなんかこうギルティギアの日もなんかこう長く続いてほしいなというか、
うんうんうん、
そろそろ新作出ねえかなと思いながら、
はい、
うん、でも新しいシリーズのシーズンパスが出たということはまだ続くぞこれ、
うん、まだもうちょい続きますね
まだかまだ新作出ねえのかとも思いながら、
はい、
でもあと4キャラジャム、ロボカイ、あと2キャラ、
あと2キャラ何か
どうするんだろうね実際。
そうですね、過去キャラ復活にするのか新規で来るのか
も分かんないですもんね。ね、本当にそこが怪しくて、なんかちょっとそういう一抹の不安はあるんですけど、なんかこうね、ギルティギアシリーズも長く続いてほしいなと、面白いゲーム続けてほしいなと思いながら、うん、うん、思ってますね。本当にね、ギルティギアストライブってよくできてるなっていうところで言うと、まあ、昔からっちゃ昔からなんですけど、キャラクターの造形とモーションが本当にいいなっていうところがあって、
はい、
そこは本当にその、さっきのストロークとかとも通じるところあるんですけど、なんかこだわりとか、モーションの良さとかっていうのはすごくなんか感じるところなので、なんか引き続き頑張ってほしいなみたいなところはね。ただね、アークシステムワークスは多分ね、株なかったと思うんですよ一回調べたと思うんですけど、
あ、上場してないですね、
あ、そうそうそうそうそう、なんでまあまあそこはまあなんか新しいシリーズが出たりだとかグッズが出たりしたら応援のために買うとか、うん、みたいなところで応援していきたいなと思ってますね。で最後がまあ、ずっとサービス開始からやってるゲームでいうと、ゼンレスゾーンゼロっていう、いわゆるホヨバ系のゲームなんですけど、
はい、
本当にサービス開始からずっとやってて、ほぼほぼもう毎日ずっとやってるかなっていうところなんですけど、
うん、
なんかね、自分の好きなところで言うと、まあ、さっきのギルティギアストライブもそうなんですけど、キャラクターモーションの良さとか、
うん、
気持ちの良さみたいなものってすごくゲームに求めてるものだなと思って、
うん、
なんかそこがすげーって思った瞬間にこのゲームやりてーってなるところがあって、なんかやっぱそういうところのこだわりみたいなところは、なんか自分もなんかゲーム作るぞってなった時とかになんか大切にしたいなと思いつつ、まあそこまでやろうと思うとね、個人開発とかになると大変だろうなと思いつつ、うん、そうそうそうそう、でも本当にすごくね、なんかこうアベリさん、ゼンレスゾーンゼロの動画ってもしかして見たことないかもしれないですけど、
うん、
めちゃめちゃかっこいいんですよ、
うん、
もうびっくりするぐらいヌルヌル動くんですよね、
うん、
3D モデルなのにヌルヌル動くので、めちゃめちゃかっこよかったりして、うん、なんかそれを同じ人間が作ってんのかなって思うぐらい
完成がそんだけ高いです、
うん、逆にこの多分なんか1分2分の尺だけどめちゃめちゃ時間かけてんだろうなっていうのがあって、そこはすごくリッチな作りしてるんじゃないかなと思ってますね。普段、
はい、
トロフィーをこう眺めてたらもうちょっとでトロコンできるなと思って、うんうん、久しぶりにトロコンしました。
お
なかなかトロコンするの難しい。
そうそうそうそう、休みの日にたまたまつけてみた時にあと3つかってなって調べるじゃないですか、
はい、
バリ重たい3つ だからその日の休日が消し飛ぶぐらいには
あ
の、
はい、
がっつりやりました。でもなんかあのトロコンして、あやりきったな、まあ、あのやりきったなっつってもアップデートがあるので、
うんうん、
ずっとずっと続くのは続くんですけど、本当にあのゼンゼロは割といいゲームだなっていうところはありますね、
うん、
ただ一点だけちょっと不満を言うなら、ストーリーがパターンが大体一緒、似たようなパターンが多いので、なんかそこだけちょっとなんかいろんなパターンを見せてもらえたらなみたいなところはねありますね。なんかもともとなんかこう割と映画、一番最初のシーズンとかって映画をテーマにしてて、なんかホラー系の映画のテイストみたいなんであったり、まあ、熱いロボット系のとか、
はい、
熱い話のテーマみたいなんであったりだとか、まあ、英雄の話みたいな話であったりだとか、本当にこういろいろ映画をモチーフとしたみたいな話が多かったんですけど、最近は基本的に一つのキャラにピックアップして落としてあげるが全部大体そうみたいなので、まあ、あの他のねホヨバゲーとかあんまやったことがないんで、なんかそういう通系が多いのかなとも思いつつ、スターレとかどうなんですか、ちなみにアベリーさんスターレや
って、スターレそうですね、最近ちょっと途中でストーリー止まっちゃってるんですけど、
うんうんうんうん、
お仕事の話なんで、
うんうんうん、ああなるほど、
お仕事にテーマが
あって、はいはいはいはいはいはいはいはい、うんうん、そっかそっか、
独立をテーマに、
ああはいはいはいはい、そっかそっか、じゃあちょっと傾向は違うか、
違うかもしれないですね、
うんうんうん、なんか全然はキャラクターのなんかこうストーリーが多いから、うん、どうしてもこう下げてあげる、下げてあげる、
うん、
下げて下げてとかはさすがにキャラの人気がなくなっちゃうから、
うんうん、
あの基本的にはあのこう下げてあげるが基本になっちゃうんですけど、だいたい下げ方がこう重たい、ちょっと明るいみたいなが、まあよ、まあ、もっと明るくなるみたいな形になっちゃうんで、
うん、
そこだけがねなんかそのキャラクタービジネス的にしょうがないのかなとも思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっともうちょっと味変をしてもらってもいいかなとも思いながら、なかなかね難しい話ではあると思うんですけど、なんかそういうところをなんかしてもらえたらより楽しめるんじゃないかなと思う、あのでも全然は頑張ってる方だと思います、うん、なんかいろいろミニゲームとかもいろいろ工夫しながら、なんかこんな風にしたら楽しめるかなとか思いながら多分やられてるので、すごくいいゲームだなと思ってます、うん、ありがとうございます。じゃあ次は映画です、アメリーさん、
はい、映画はですね、
はい、
今回ちょっと1個だけ出しまして、
はい、うん
うん、ですラストマイルっていう映画なんですけど、
はい、
一応邦画
にな
るんですけれども、まああの郵便物あるんですか、郵便物や配達物、
はい、
アマゾンとかで商品買ったら、
うんうんうん、
商品が配達物届くじゃないですか、
はいはいはい、
ある日その配達物に爆弾が仕掛けられてて、
うんうん、
それが爆発してしまったと、
うんうんうん、
はい、
いやそれで人が亡くなった、
うん、
からじゃあそのアマゾンの配達物止めなきゃいけないよねっていうような話になるんですけども、
うんうん、
それでもそれをちょうど確かそれがブラックフライデーなんですよ、
うん、
でアマゾンではないんですけど、もう明らかアマゾンをモデルにした会社さんがテーマ、作品のテーマになってるんですけども、
う
ん、
はい、
だからそこでじゃあ止めたらその売り上げとか大変な、
はいはいはい、
なんかも利益というか売り上げが降っとくなので止めれませんみたいな話につながってるっていう、まあ要はすごい最近の社会問題について、
それ
確実についてくる話になってて、要は行き過ぎた資本主義、人命よりも優先されるべきなのは経済なのかみたいなこととかがすごい問われてるような作品で、すごい今の世代の方が見るともう今ほとんどの人ってアマゾン、
うん、
楽天とかそういうサービス絶対使ってると思うんですけど、ほとんどの人って、
うん、
そういうのを使ってる人たちこそやっぱり 見ると、
うん、
ああそうだよねみたいな、
うん、
それが利用者からしたら止め、確かに人が亡くなったから止めなきゃいけない、
うん、
でも利用者としては止められたら困るというか、
うん、
みたいな部分もありますし、
うん、
まあ、あとそういったその辺の言えば配達しなきゃいけない人たち、
うん、
でその実社会だとヤマトの宅急便とか、
うんうんうん、
佐川急便とかもそうなんだけど、
はいはいはい、
荷物を運んでなんぼっていうお金ですから、
うん、
そういった輸送問題、
うんうんうん、
そういったものも関わってて、 でもお客様が不在で受け取れないとか最近よく狙
い
に、
はいはいはい、
で結局出戻って、
うんうんうん、
でしかもその人たちは低賃金で、
うんうんうん、
1個100円200円とか、
はいはいは
い、安い値段でやっていく大変さみたいな、うん、そういったものが本当社会問題をすごい、
うん、
でしょ重点に置いた話になってるんですけど、
うんうんうん、
すごい考えさせられたなと思ってあの映画を見て。
確かにね、
人が死んででも物流を止めないというかそういう経済を止めない、
うん、確かに
止めるべきなのか止めないべきなのか、
うん、
その責任者の間の話でも止めるべきだとか止めないべきだとか、
うん、
そういうのがいろいろ議論されるんですけども、
はいはいはいはい、
確かに。でも本社は日本じゃなくてアメリカだと。
あ、
うん、アメリカはそんな知らんから止めるなと。
あ、聞いたことあるな。もしかしてその会社倉庫業って言ってたりしません？
倉庫業やってますね。
もしかして、うん、はいはいはい、
もうみたいなことなんですよね。 で、
うん、
で犯人がもう言ってるんですよ、爆弾10個しかない、
うんうんうん、
その後1個が爆発しちゃった、
はいはいはい、
だから残り9個も、うん、そこから出てくる、うんうん、要はアマゾンをモデルしたその会社が、
うんうん、
ちょっと立ち忘れましたけども、
うんうんうんうん、
っていう。だから本当はだから警察が止めろって言うんですけど、いや止めたら、
はいはい、
経済というかその売り上げどうするんだって、
うんうん、
あなた払えないでしょ、こっちは1日で数億円とか数十億円売り上げるんだからって、
はいはいはいはい、
その後どうすんねんみたいな、
うんうん、
ところとかがすごい問われてて、
はいはい、
でも人の命がかかってると、
うんうん、
であの手この手でうまいことを、
うんうん、
なんでしょうね、止めないようにするしたりとか、
うんうんうんうん、
そういったことの駆け引きとかもあったりするんですけど、
ね、
本当になんか、はあ、かなんだろうなと思って、
うん、
私たちは当たり前のように便利を享受してるけど、
はい、
実はこういう本当に人命が関わった時にその便利さを捨てれるのかって言われると難しいなっていう、すごい考えさせられた本当映画だったんで、でなかなか結構有名になったっぽいんですけど、意外とも見てない人も多いんだろうなと思ったんで今回ちょっと、
はいはい、
上げさせてもらった、
はいはいはいはい、なるほどね、確かに。うつさんどう思いました？
なんか確かに現実味を帯びてるというか、なんかこう確かに起こりえそうだなみたいなテーマにすると親近感っていうんですかね、なんていうかやっぱりなんか興味があるというか気になるっていうので、
うん、
確かにそれはいい題材だなと思う。
うん、
やてさんどうする？
いや、なんかトロッコ問題というか、なんかそれを想定するというか、なんか考えさせられるような、なんか一個、まあ一人を取るのか大多数を取るのかみたいなとか、うん、なんかそのね、いろいろこう考えさせられるテーマだな。それが例えば自分に向いた時、危害が自分に来るかもと思った時にそれは止めてくれとも思うし、でもね、利用者としての自分としては止められたら困るしなみたいなところも分かるといえば分かるし、
はい、
みたいなところで、本当にあのなんか便利になったがゆえに融通が効かなくなるってことは十二分にあるよなと思って、うんうん、そこら辺はなんかこうあのなんかハンターハンターって、
はい、
バイブルみたいなもんじゃないですか。でもなんかそこであのいつもアリ編を見るときに、
はい、
なんかキルアっていうキャラクターが、はい、なんか最悪のケースを想定しとくんだみたいな話をしてて、
はいはいは
いはい、今いろんなケースを想定しとくんだみたいな話をしてて、はい、本当にその通りだなと思って、なんかうまくいってるときってあんまり考えないじゃないですか、なんかこんなこと起こるかもって考えなくて、まあ、地震とかもそうだと思うんですけど、なんか地震とかってまあ起こらないよねとかって思うと、なんかそのなんとなくその準備をしてないというか、
はい、
いざ地震が起こった時にはもう大変なことにならざるを得ないみたいなことがあって、でなんか最悪のケースを想定してその時にどんな手を打てるのかみたいなところはなんか常日頃から考えておかないと、いざって時にはやっぱすぐ動けないよねっていうのがあって、だからそれをね考えさせてくれるような、なんかいい映画なのかなと思って、
うんうん
うん、なんかあの映画 ながらもなんかいろいろこう投げかけられてとか、なんか考えさせられるっていうのはすごくいい映画なのかな、なんかお話聞いててなんか思いましたね。はい、じゃプチさんどうでした？
私はですね、
うん、
まあ最近の映画なんですけど、
うん、
2つあっ って、はいはい、鬼滅の刃とプロジェクトヘイルメアリーってやつなんですね。
はいはいはい、だいぶ違う毛色の、
まあ、毛色はね確かに違うんですけど、まあまあ無限上編のやつですね、鬼滅の刃は、
うんうんうん、
でまあこれのやっぱり僕好きなキャラがやっぱ善逸が好きで、
あ
なんか弱いけどなんかこう芯は熱いやつみたいな、なんか応援したくなるんですね。でそのキャラクターと師匠とのこうすごいなんかもう切なくんですけども別れになるから、でもそれでもやっぱ温かいエピソードがあってそこはすごい好きで、これを映画でどう見れるんだろうっていうすごい楽しみにしていってたところがある。
そうだったと、
うん、好きでまあなんか漫画ではね結構さらっとこう流れていったような話もあったんですけど、それが結構映画では今回深掘りされてたなっていうのがあって、そこちょっと漫画しか読んでない人はちょっと見ても面白いなと思います。
なんか逆に善逸のところが、まあ、まあある程度長くて、
うん、
でもその後の赤座、
はい、
赤座の部分も長えなと思いながら見てたんですけど、
はい、
これは鬼滅の刃アンチですか自分。
長いな、確かに長いかなとは思ったけど、でも なんだろうな、やっぱ赤座も結局悪になりきれてなかったっていうキャラで、こうなんかこうちょっとこう余地を持たせるっていうんですかね、こう
あなんか漫画を読んだ時はサラサラサラって読んだからか自分のペースで読んだからか知らないですけど結構早かったなと思ったんですけど、
そうです、 めっちゃ早いんです
なんか逆になんかこう映画だとすごい丁寧に語られてるから、なんかあの長いいやでもただ逆にすごいリッチだと思ったんですよね、
うんうんう
ん、なんかこうなんか話の見せ方とか映像の見せ方がすごい綺麗で、
うん、
なんかその部分はすごくいいなと思って、
はい、
なんかこう話的にはなんかこう、うん、そう難しい話かな、
難しい、
なんかちょっと長いなって思うシーンもあったりして、
うん
うん、まあなんかね漫画だいぶ空いてるから、漫画読んでからだいぶ空いてるから、はい、逆にその影響もあるのかなとも思いながら、
うん、
確かにね本当に映像綺麗で、
はいはい、
ただ鬼滅の刃アンチかもしれないし自分、
は
い、1年待たないといけないんだみたいなのがあって、
はいはい、
あと何年待つのみたいなところはやっぱり思っちゃうところではありますよね。
長い
うん、
決着はつけてほしいですけど、
まあファンとしてはでも決着ね、なんかこう楽しみにし、まあ、がある方がなんか生きるこう希望あるのかと思いながら、はい、終わったらなんかね燃え尽き症候群、
はいはいはい、
エヴァンゲリオンもね燃え尽き症候
群深夜までね、
ね浄化されたとはいえ終わったんかエヴァンゲリオン終わったんかってなるかもしれないし、今 やってるのか、まあ、終わって、まあ、アマプラとかに来てるのか分かんないけど、あ無限上編の1、
無限上編の1
なんか副題が副タイトルがついてた気がするんですけど、
何でしたっけ、
赤座
最大、赤座最大、そうです、そうです、
そう
です、そうです、
そうだそうだ、プロジェクトヘイルメアリーも、
はい、プロジェクトヘイルメアリーはこれはね私全くまあ、元小説であったらしいんですけどこれ知らなくて、でねアベリーさんとかニャンタジさんとかもう一人ね前回結構来てくれてたモッツさんが結構勧めてくれた映画でちょっと見てみようかと思って行ったやつなんですけど、すごい良かったっていうのは、この地球人と宇宙人っていうなんかこう相入れないって言ったらちょっと不思議にはなるんですけど、こう通じるものがないような関係の2人って言ったらいいですかね、がまあ友情を築いていくっていうなんかすごい心温まる作品で、
うん、
なんか一瞬初めホラーかなと思ったんですよ初め、うん、なんかソウとかなんかキューブみたいなやつの、
だいぶ違う気はするけどだいぶホラーやけど、
そうじゃないなってなってからのこうあ泣けるってなって、すごい途中で本気でちょっと泣いたシーンもあるぐらい、ね、いい作品だなと思ってよかったですね。でなんか ちゃんとこう 小説の方っていうんですかねには、うん、あのまあ、アベリーさんが教えてくれたんですけど、なんか科学のすごい仕組みがしっかりとなんかあった上に基づいてその話が進むっていうのがあって、そこはちょっと映画にはなってなかったので、まあまあ SF 好きとして見るなら映画がいいのかな。なんか何でしたっけ、そのどっちがどうでしたっけ。
逆じゃない、
逆か。
あ、その科学的考察とかがちゃんと入っているものを楽しみたいな小説の方が映画館に、
うんうん、はいはいはい、っていうのはあったので、ちょっとこうまあ僕的にはちょっとその難しいのはね、あの頭に入ってこないんじゃないかっていうのもあるんですけど、でもそれでもちょっと小説見てみたいなっていうのは作品です。
うん、まあね、プロジェクトヘイルメアリー、あのな3人でね見に行ったんですけど、うんうんうん、なんかあの映画としての完成度がとても高かったなっていう、
うんうんうん、
あの SF のめんどくさい部分とか大変な部分を省略したりだとか、
うん
うん、マジで映画の冒頭のもう部屋から出るシーン、うん、十数秒ぐらいで終わってびっくりしたっていう、うんうん、あの小説版ちょっと読んだ時に、うん、あの自分が今つながってる管はどうのこうのとか、
はい、
なんかどれくらい日にちが経ってて誰が亡くなっててみたいな、どれくらい動けてみたいなやつをすごい小説だと丁寧とか丁寧にやってたりして、ああこれやるんだって、こう映画ある程度映画をこうやるって決まって、あの映画をやるっていうのが決まってたんで、それを思いながら見てたら全然出てこねえでやんのって思いながら、そうそうそう、あっさり終わったなと思って。いやでもあのすごくあのアドベンチャーみたいなところで、うんうん、すごく面白かったなと思いました ね、
ですね、う
ん、最初見た時時間が長くて、
はい、
耐えれるかなと思ったんですけど、うん、全然耐えれたっていう、
うん
うん、ただなんかそのアベレージさんとかが言うには、うん、なんかこう欲しかったシーンがないみたいなんであったりとか、うん、なんかそういうのはちょこちょこあったんですよね。なんかこう原作にはないシーンみたいな、
原作だともうちょっと深掘りされてるところがあったからこそより良かったみたいなところが、
うん、
まあもちろん3時間以内に収めなきゃいけないっていうね、あの、うん、映像の映像化の宿命みたいなのが
あるんですね。確かに確かに。
でもある意味逆にその辺うまいことカットしたから、
うん、
僕ポチさんのようにあまり SF が好きじゃない、好きじゃないわけですね、得意じゃないって言ったらいいですかね、うん、みたいな人でもこう楽しみやすい作品になって感じましたね。
めちゃくちゃ楽しめますよ、
うん、これ、うんうんうん、いや確かにポチさんでも楽しめる、グッ
ドグッ
ド、うん、でも良かったですね、
はい、
うん、
でも映像もすごい綺麗でしたからね、
綺麗でした、
ね、
綺麗
でした、ね、だってノッチさんはね IMAX で絶対見ろって言って言ってたけどイオンシネマって普通のイオンシネマの普通の映画館と思いながら、いやでも良かったですね、
良かったです、
うん、ありがとうございます。
ニャンタリさんです
。まあね、僕といえばねタローマンみたいなとこあるじゃないですか、
はい、
いやあの大長編タローマン万博大爆発っていう
タイトルが長いな、
長いですよね。あの本当にね、やってる映画館がそもそも少なくて、
うんうんうん、
であの仕事終わりに1時間ぐらい電車かけて乗って行って、
はいはい、
でそのやってる映画館見に行ったんですよね、
はい、
ポチさんと、
はい、一緒に見に来ました、
うん、でポチさんと見に行って、でまあなんあんまりめっちゃ期待してたわけじゃなかったですよ、
うんうんうんう
ん、なんかまあ変な映画だろうなって
、うん、確かにタイトルだけ見たら
ありますよね。そうそうそうそうそう、変な映画だろうなと思って見に行ったら超変な映画だった
予想通り、
あ、そうそうそう、予想をさらに超えてきた超変な映画だったで、なんかで帰り道にその駅まで歩いていくところでめちゃめちゃ話が盛り上がって、
うんうんうん、
あのそれって変な映画だったから、なんかめちゃめちゃ逆にこうあのシーンはどうのこうのみたいなのを語りたくて語りたくてしょうがなくて、
はい、
本当にねあのサカナクションの山口さんってあの一番あの歌ってる人、
はい、
うん、が ずっと嘘ついてるんですよその映画で。でなんか洗脳されてるみたいな演出が最後入るんですけど、うん、なんかそういうのがなんで
急にどうしたの
なんでなのってなるシーンがいっぱいあって、あの戦いの途中とかに急にあの君も 3D メガネを作ろうって、あのなんか赤色と青色のなんかメガネみたいなやつ、昔の飛び出るメガネみたいなの、急に君もこれで見ようとか言い出して本当に映像もあのちゃんと赤と青のやつこうなってるやつになって渡されてないけどみたいななってあ、それは自分で作っていくんだって思って、あのパンフレット、映画のパンフレット買ったんですけど、あの最後見たら途中でこうやって作ろうっていうシーンが書いてあってあ、作っていくんだみたいな、そういうなんか楽しみがあって、
うん、
あの本当になんか人に喋りたい、なんかこんなおもろい映画があったよって言いたくなるぐらいには、
うん、
なんかすごくフックの多い映画で、
うん、
あの本当になんか良かったなと思いました。で、あれですね。ただあのまああの何ですかね、新海誠さんとかの監督とかも似てるところあるんですけど、
はい、
見終えた後もう一回見るのは嫌だなと思います。
お腹いっぱい、
うん、もう濃いラーメン、もうぶっちゃ濃いラーメン食べた後みたいな、
うん、
もういいかなみたいな、
だいぶこってりして
た、もうだいぶこってりしててもういいかなってなって、またなんかこう 2,3 年後ぐらいになったらもう一回見るかみたいな感じになる。
監督、
そうそうそう、あのね、2026年そろそろ新海誠監督の作品出んじゃないかなと思ってるんですけど、
そうっすね、
そろそろ
そろそろ
ちょっとあの新海誠成分が欲しくなってきたタイミングなんで、なんかまあね、そこら辺もちょっと楽しみにしつつ、
うん、
映画としてはタローマンが最近の映画の中ではすごく良かったなと思いました、
うんうんうん、はい、じゃ次はですね、アニメ漫画で、
はい、
アニメ
漫画
行こうと思っております。
はい、今度はあのポチさんから語ってもらいましょうか。
ですね、
アニメ漫画、
アニメ漫画、アニメ漫画なんですけど、まあ、これね、ちょっとあの、まあ鬼滅なんですね、一回見直したんですよ、グレンジョーに行くまでにの話を、は
い、結構長かったですよね、
めっちゃ長かったです
よ、
やっぱストーリーもう一回追いたいなと思って、やっぱキャラクターたちの方どんなんだろう、うん、好きなところで言ってやっぱ無限列車っすかね。
ああ、あえて
あそこがめっちゃやっぱ泣けるんですよね、主人公たちのこう強かったと思ったけどやっぱ弱かったっていうのと、こうなんかあの強い人がそれでも負けてしまうっていうこの悔しさみたいなと、レモさんの
あ
とか、でもそれでこう強くなろうみたいな、こうジャンプ系列の一番こう落ちた時から這い上がろうとする時のこう、うーっとこうだんだん湧き上がってくる感じ、あれを一気にこう見た時にそこがすごいやっぱ印象残るんですよね。あそこはやっぱいいなと思ったんですね。
なんか無限列車編って最後なんか落ちて終わるイメージだ、なんかこうなんか緩やかに落ちていくイメージだったけど、なんか上がるイメージがあんまない。
最後あの後に、まあ、京次郎 の, あの実家に行くまでのところ、
あ、その後のストーリーも含めてこう上がるっていう。
あ、そうです、だからどんどん盛り上がって、盛り、まあ、巻き返すってですね。
あ、まあそうですね、なんか鬼滅の刃も映画もその無限列車編も3人で、じゃあ4人、
あの時はノッチさん含めてだったの、
みんなで見に来ましたっけ、なんかコロナ禍ぐらいの時だった気がするから、
アビさん行ったよ、
なんかみんなで行ったような気も、うん、なんかなんかような気もしてて、
あの2回見に行ってくれ、
あー、まあまあ2回
さんが行って
くれ、はいはいはい、はい、ありますね、それはね。でも確かにね、なんかこう、なんかまあ映画としての完成度がとても高かったなっていうところの印象があって、なんか終わり方もまあなんかまあある種こうなんか 重要だったキャラクターがなくなって、まあ、ある種こう綺麗に終わったなっていうところがあって、で最後こうリサがホームランを歌って終わるっていうなんかあの綺麗に終わったなと思って、なんか綺麗に終わった後にそのちゃんと続きのアニメを見るとなんかこう繋がってるなっていう気がするんですけど、あれ映画見た後になんかまたそっからちょっと開くじゃないですか実際の、
は
い、あの鬼滅のアニメって、はい、だから今改めて見る方がなんかおもろいのかなっていう、
うん、
あの呪術廻戦ってアベリさんあの結構見られたりだとかアニメ追われたりしました？
アニメはあの一期までかな、
はいはいはい、
で漫画全巻は持ってるんで、
はいはいはい、あのねアニメで言うとあのあれなんですよ、新宿、渋谷か渋谷事変の話が重いじゃないですか、
めちゃめちゃ重いです ね、
うん、
でもめっちゃ大事なとこですもんね、
そうそうそうそうそう、だからあの玉折、
はい、
あの昔話の方で終わってるんですよ今
あもう結構重いですけど、
ね、そうそうそうそうそう、あそこ重いけどまあ最後結局過去花だから、うん、あのまあまあなんとなくこうなんだろうなって思いながら見てるからいいけど、渋谷事変はねもうバッタバッタよ、
バッタバッタ
メインキャストバッタバッタよってなって、今ちょうどやってるのが、
はい、
あのちょっとほらあのお笑いのキャラクター出てきたり、
ああ死ぬ使いよ、
あそうそうそうそうそうそうそうそうそうぐらいだから、はい、今なら見れるかみたいな、うん、あのそれ渋谷事変で終わるとすごいモヤモヤ残りそうだけど、ある種今なら見れるかみたいなところがあって、なんかね鬼滅の刃も同じで、今見る方がよりこうなんか一連の流れとして楽しめるみたいなところはあるので、なんかそれはそれでなんかポチさんの見方はいいんじゃないかなと思いながら、うん、思いましたね。ただまた途中でと思ってる、
またね結局
またまたちょっと待たないといけないっていうところがあってね、そこがねモヤモヤしちゃうところではあるんですけどね、
はい、
うん、はい、次私、はい、ニャンタジーいきます。
ニャンタジーさん
お願
いします。ニャンタジーはね漫画ですね、アニメね見ないですよあんまり最近、なんかね見る機会が意外となくて、
ね、
見たい映画はあるんですよ、あ見たい映画じゃないや見たいアニメはね、なんかいくつかあるんですよ、でもね、なんか見れてないですよね。なんか不思議ですよね。
意外とアニメって必ず20分から30分、
あ、ね、
時間が取られちゃうっていうのはね。
ね、確かにね、そうなんですよね。
特に今とか収録日的にはの忙しい、
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、うん、そうなんですよ。っていうので、なんかあの漫画が多いかなっていうところなんですけど、一つはドカ食い大好き望月さん。ね、狂ってます。
狂ってます。
なんか最近こういうのが多いですけど、あの狂ってます。
狂ってるの好きなんですか。
なんかね、あのマジでどうかしてるぜっていうコマいっぱい出てくるんですけど、なんかそれも含めて、あのコメディっちゃコメディなんですけど、あのガチで考察してる人とかもいて、
はい、
大変なことになってますみたいな。, 笑えないっちゃ笑えないんですけど、でもなんかあの。でもそれが流行ってるっていうのはなんかある種なんだろうね、ちょっと怖いところはあるなと思いながら、なんか破滅的な人間を見るのが好きな人間が多いのかなと思うと、それはそれでちょっと怖い世の中だなとも思いながら、なんかね、でもこうそれこそまあ生き切ったキャラ、まあなんかこう行き過ぎちゃったキャラクターだから、そういう部分を楽しんでるところはあるのかなと思いながら、ただ、真似はしない方がいいですね。
タイトル的、私はちょっと読んでないからな
ん
ですけど、タイトル的にドカ食いって書いてるのでなかなか食べ物の、
ああそうそうそうそうそう、
まあもうね、とんでもない量食うとか、
あ、そうそうそうそう、
とんでもないものを食うみたいなニュアンスのイメージが、
あ、そうそうそうそう、あのね、例えばもうお腹が空いたってなって夜中とかに3400キロカロリーぐらいのあの飯をこう食べて、あの血糖値スパイクを起こしてはーって寝る みたいな感じで寝るっていう話なんですけど、なんかずっとずっとそれ
ずっと不健康
ずっと不健康ずっとカロリーを摂取してるっていう話なんで、うん、本当にね、あのウェブコミックスなんで、
はい、
あのある程度、まあ、最新話とか1話とかだったら無料で見れたりするんで、
うん、
なんかそういう、まあ、あのそれだけで十分楽しめる、
うん、
単行本は気に入ったら買ってくださいみたいなところなので、うん、まあそれが一つと、
はい、
で2つ目がちょっと大、はい、ちょっとというかだいぶ前なんですけど、
はい、
あの1日外出力班長、
はい、
これはね安定感がすごい。
安定感、
うん、なんかね、面白いと面白くないのネタ、
うん、
あー分かるわーっていうネタが多すぎて、
うん、
ずっとそのこう中低空飛行
でも面白くないわけじゃないしよ、そこまで面白いってわけでもなく、
あそう本当にそう、あのめちゃめちゃ面白かったら、
うん、
なんか面白くない話が出てきた時にこうあなんか面白くなかったなみたいになったんですけど、はいはいはい、ずっと低空と中空飛行もうほんとずっとあーそうそうそうそういるいるこんなやつの話がずっと続いて、なんかあのウェブコミック、これウェブコミックスなんですけど、
うんうん、
なんかたまに見てくこうクスって笑ってしまうぐらいには、
うん、
しょうもないしょうもない笑いをずっと続けられるんですけど、うん、でもあのすごくあの安定感があり、うん、のであの本当に面白いです。
うん、
途中までね単行本集めてたんですけど、ちょっと途中からどこまで買ったっけと思って分からなくなってちょっと買うの諦めちゃったんですけど、がまあ2つ目で、で3つ目もっと古いんですけど翔太の寿司です。
知らないですね。
翔太の寿司はね、ミスター味っ子っていう漫画、まあ料理漫画なんですけど、その寺沢さんかな、ちょっとごめんなさい、正式名称は怪しくなってた、多分寺沢さんって人なんですけど、
うん、
その人が、書いてる別の料理漫画、
うん、
で本当に寿司をテーマとした寿司職人のお話なんですけど、
うん、
ミスター味っ子って割と天才の子供のなんかこうお話なんですけど、
はい、
あの翔太の寿司は、
うん、
あのマジでめっちゃ努力するんですよ翔太くん、まあうん、あの北海道の、小樽だったかな、
うん、
の、まあ、寿司屋が自分の実家であるんですけど、そこの寿司屋がこうなんかこう笹寿司っていうなんかこう、なんかこう大企業のなんか寿司屋にこうなんか潰されそうになるんですよ、
うん、
でその笹寿司っていうやつの息子、すごいもう極悪非道も極悪非道すぎてもうあの笹寿司の息子シリーズっていう話が出来上がるぐらい、あなんかあのなんかその嫌がらせをするためにわざわざ腐った牡蠣みたいなのを老人の口にこうやって押し込むみたいな話であったり、めちゃくちゃな描写があってあれして、笹寿司の息子どうなってんだみたいな。でもそれとは対照的にあの翔太くんはまあすごくこうまっすぐにあの いい子で育っていくみたいなところで、本当にこう天才じゃなくて努力してあのなんかその覆すみたいなところがあって、なんか翔太の師匠本当になんかストーリーがしっかりしてるっていうところがあって、あのなんか Kindle のセールだったんですよ、
はい、
なんかあの1巻99円とか、
あ、
はい、
うんうん、あそうそうそう、その時にまとめて、一番最初の1巻から何巻ぐらいまで買って、で最後まで読み切ったんですけど、どうやら続きがあるらしくて、
まだそうですか、
1巻から何巻まではなんか新人寿司コンクール編みたいなやつ でそこで勝ったら全国編みたいなのになって、あそうそう、で全国編は読んでないんですけど、全国編が読みたくてしょうがない、
あーセール待ち
な、あそうそうそうそう、全国編ともう一個その先にあるんですよ、
まだあるんだ
そうそうそうそう
全世界
編だ、そうそうそうそうそう、キャプテン翼みたいに あの地区編みたいな、で大人編で世界編みたいな感じで広がっていくんだそうですけど、なんかその感じであのなんかすごくこう続き読みたいなって思うのはなんか翔太の寿司本当にいい漫画だなっていうところで、あの なんかミスター味っ子はもともと好きで読んでたんですけど、はい、それとは違った良さがあるなっていうところで、うん、なんかあのショートの寿司はおすすめの、なかなかねあの今読もうと思うとそれこそ Kindle のなんかセールできたりだとか、うん、ちょっと古本屋で探した方が安かったりもするので、うん、なんかそういうところをなんか探したりするのも一個手なのかなとは思うんですけど、うんうん、すごくいい本いい漫画なので、まあ、気になればって感じで、
はい、
うん、かなと思ってます。はい、じゃあアベレージブさん、
はい、
お願いします。
ちょっと内容変えますね。私はですね、
はい、
ですね、私も最近アニメは実はそんなに見れてなくて、
うんうんうん、
で最近ちょっと読んでて、あ、これ面白いなと思った漫画、
漫画、
思い出しました、
うんうん、思い出した、
思い出した、神楽鉢っていう漫画、
神楽鉢、う
ん、あるんですけど、ジャンプ、
うん、
でやってる連載してる漫画、多分ジャンプで連載してるんですけど、うん、最近ジャンプで連載してるのか、あのジャンププラスで連載してるのか、あの、うん、すごいふわっとするやつなんですけど、
はい、
多分ジャンプなんです、
うん、
はい、で、まあ、神楽鉢っていう、
神楽鉢、
はい、なんですけども、刀をすごい主題に置いた漫画で、要は妖刀っていう、
はい、
でしょうね、
うん、
妖力が宿った刀のことを妖刀って言ってるんですけども、
うん
うん、そう、刀が使われてる時代の日本を舞台にした話で、
うんうんうん、江戸とか幕末みたいな、
いや近未来というか、うん、今の現代なんですけども、そのまま刀が続いてるような時代っていう話になってて、
うんう
んうん、で昔にその日本は侵略されるっていう話なんですけども、
はい、
でその人間はそれぞれ妖力っていう、
うん、
なんていうね、ハンターハンターのオーラとか、念か、念とか、なんかそういう能力系に該当するようなものがあるんですけれども、
はい、
その力を持った連中が前は侵略してきたと、
うん、
で、その妖力を持ってるやつを妖術師って言ったりするんですけどね、
うんうんうん、
その妖術師っていうのは能力を持った人間が日本人は少なかったんですよ、だから一方的にやられてたんですけど、
うんうんうん、
で、それに対抗するために妖刀っていう幻のすごい強い刀を持った人たちが、
うんうんうん、
ごめんなさい、ちょっと今手元に漫画がないから具体的な人数忘れたんですけど、
うんうんうん、
確か 6人かな、
うんうんうん、
6人 その妖刀使いの人たちがいて、
うん、
でその人たちのおかげで日本はその戦争に勝つことができると、
うんうん、
6人すげえ、
だからそれだけ一本一本の妖刀が強いっていう設定なんですよ、
うんうんうん、
だから妖刀一本持ってたらもう要は一国の軍事力じゃないですけども、
はい
はいはい、持つぐらいの設定の話になってて、
うんうんうん、
でそれで戦争を収めましたっつって、
うんうん、
でもう戦争終わったからその妖刀をあの封印しましょうっつって、
うんうん、
封印されるんですけども、
うんうん、
その封印された妖刀を要はあの奪い返そうというか、うんうん、取り戻そうとするやつらが出てくると、
うんうんうん、
で妖刀を作った人が実は主人公のお父さんなんですけども、
はい、
ある時その主人公のお父さんが殺されちゃうんですね、
うん、
この組織、
うん、
その妖刀を狙った組織で、うん、主人公がその父親を殺した組織を今復讐のために追いかける、
うん、
戦うっていう話なんで、
うん
うん、これがすっごい面白い、久々にシンプルな話なんですよ、本当もう復讐の物語なんで、
うん、
で幻の7本目の妖刀が、
うん、
主人公が持ってると、
うん、
そう世界に6本しかないはずなんですけど、
うん、
その7本目を主人公が持って、
はい、
要はその妖刀を持ってその復讐するっていう、
うん、
奪われた妖刀とその父親の命を奪った人たちを復讐するためにっていう、
うん、
もうまあ、シンプルな復讐劇なんですけれども、うん、
はい、
それがすごいちゃんと久々にちゃんとした面白い少年漫画、もう本当に王道の、
うん
うんうんうんうん、日本人だから、そう、日本刀ってかっこいいよ、
あ、
刀ってかっこいいよね、
刀いいよ、
そこがすごいと思って、でその刀がちゃんと強い、
はいはいはい、
もう言ってしまえば近代化された時代に刀って弱いじゃないですか、銃とかの刀について
る、はい、
じゃなくて刀がちゃんと強いっていうその設定、
はい、
すっごいそこが久々に少年心くすぐる、そこが久々にこう盛り上がった、
うんうんうん、 確かに。
でなんか最近そこにやっぱりこういう少年漫画ってその素直に行けばいいのに、
うん、
政治要素が絡むじゃないですか。
政治要素、う
ん、いわゆるなんかあの国のお偉いさんがバックにいるとか、 あれはどっかの組織と何かがその裏の敵なやつつながってて、
うん、
実はあのそんなに単純な敵じゃないみたいな、
うん、
ちゃんとそういう要素も出てくるんです、
うん、
それはそれでちゃんと面白く
言
えてるから
、うんうんうん、
久々に本当にシンプルなかっこいい。
うん、
いいっすね。
そうちゃんとあの敵と味方がしかも正面同士でやり合おうとするところとかね。
うん。
信念と信念のぶつかり合いみたいな話が。あと10巻ぐらいしてる。
はいはいはい。
なんか久々にこうちゃんと集めた。
うんうん。
でも絶対アニメ化されるわ。
おお。
うん。
カグラバ。
うん。はいはい。
です。刀系の漫画が好きだからブリーチとかが好きな人とか、
確かに
中二病かっこいい。
確かにね、ちょっとねなんか今公式サイトとか見てたんですけど、うん、ちょうどブリーチとナルトと、うん、みたいななんか語は好きそうな人がこう受けそうな感じはすごい受けるかな。
その用途一本一本の能力が、
うん
うんうんうん、
まだ 2,3 本しか出てない、
うん、
だからそんなに全部は腐ってないんですけど、
うんうんうん、
だからめっちゃ攻撃力に特化してると、
はい、
なんかサポート用の、
うん、
特化してよ、
うん、
それぞれやって
る、うんうん、はいはいはい、なるほどね。六平くにしげって人がお父さん、
あ、そうです、
はいはいはい、で六平く六平千尋っていうのが主人公、
はい、
はいはいはいはいはい、なるほどね、確かに面白そうですね。
刀が好き、ぜひ、刀の打ち方の話をちゃんとね、
はいはいはい、確かにね、そういうこうあのちょっと額がつくやつとかって面白いですよね。確かに確かに、このイザルとかもちょっと一瞬ナルトかなと思うぐらい、ナルト似たみたいな、
君確かにいそう。
そう、なんか絵柄が結構ナルト寄りの絵
柄
ですよね。
うん、確かに。
作者も結構ナルトに影響受けた。
うん、ね、ナルトとかはね、あのユラとかも多分いたんじゃないかな。君もしかしていたんじゃない？君もしかして。もしかしていた？いたか？いや、そうやな。でも確かに面白い方です。
うん。
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 ガッツリ。
はいはいはいはい。いいですね。いや、ジャンプって意外とやっぱね、面白いですよね。
そうですね。なんか、一時ジャンプってこう、もう代表作ないよねっつって、
う
ん、落ちぶれていくよねと思った矢先ぐらいになんか救世主のなんか、
そうそうそう。
2、3個面白いの
が、ポポポッと。
そうそうそうそうそう。そうそうそうそう、思います思います、本当になんか不思議よね、
うんうん、
不思議な感じだけど確かにそれは今ありますね。坂本デイズとかもなんかあの最初どうかなと思いながらやっぱちゃんとおもろいっていう、うん、ウィッチウォッチとかもどうかなと思いながらちゃんとおもろいっていう、
うん
うん、茜話もアニメ化したかアニメ化するかみたいな話があったりして、うん、やっぱおもろいんだね、なんかジャンプってね、
う
ん、
そうですね、
うん、確かにそれはありますな。ああ、そうだ、確かにな、ヌエの陰陽師とかもちょっと集めようかなとも思いながら、
うん、
ワンピースが面白いってね、あの言う人もいるし、
うん、
もうずっと更新し続けてますって言ってておもろかったですけどね。僕の中ではもうワンピースずっと更新し続けてますって。そっかー、すごいねって思う。確かにね、ワンピースももうちょっとしたら終わるのかなとも思いながら、
うん、
なんかまだ続くかなとも思いながらね。いや、でもワンピース終わったらワンピースロスの人たちがいっぱい出てくるんじゃないかと思う。
ワンピース大変でしょうね。
ね。
20何年？
ね。
そんなやってんの？
30年いくのか。
ね。 ってますからね。
私が小学生ぐらいの頃に漫画出始めて
たから、うん、あそうそうそうそう、
小学生ぐらいに漫画買い始めました
ね。うん、ね、分かります分かります。だってアラバスターとかの時に中学生ぐらい、年齢バレちゃうね、逆算すればね。でも それぐらいなんでね、うん、いやいや本当に本当に長いっすよ、超長いっすよ。他の漫画アニメは終わっていくのにワンピースだけは一生終わらねえ、
ワンピースとこちかみは
ね、俺たちの夢は終わらねえっていう状態がずっと続いてる。こちかみはもう終わったから、
こっちかみ終わったから、
うん、終わったから大丈夫、うん、いやいやそうですね、うんうん、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はなんかいろいろ自分がやったことも聞いたこともないようなやつとかがあって面白かったっす。
うん、
はい、じゃあさ、
参考になれば、
うん、そうですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで次はエンディングトークです。
はい、
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 長くね。30分で
公開時間わからない。
30分で終わろうって言ってた割には収録時間1時間超えてる気がするんですけどね。
あ、もう超えてますね、
うん、
やっぱ語っちゃいますね、
やっぱね、うん、
危険です ね
危ないね、
まとめちゃダメです。
そうですね、
一切した収録で忘れてました
ね
その時間感覚、
ね、
はい、
忘れますねこれね、やっぱ語っちゃうんだなって、ね、思いますね、うんうん、
みんなに届けるときはだいぶカットされてるんだろう
な。いや、わかんないですよ。全編フルってあるかもしれない。
2回分かれてるか。
うん、いや、でも、
わかんないですけど。
そうですね。なんか、久しぶりの収録で、
はい、
ちょっと大変かなと思ったら、大変なのは喉。
声ね。
一番大変なのは喉でした。なんか、喋りは、まあまあまあまあまあ、どうな、最終的に、ね、編集してどうなってるか分かんないですけど、
うん、
何よりも大変なのは喉。圧倒的に喉。
確かに、
うん、普段こんなね、やっぱね、ポッドキャストの時って音声をちょっと多めに出すんで、
はい、
元気よく喋るんで、
はい、
こうなんかこうその分喉が枯れる、
はい、確かに、
うんうんうん、
あとマイクがね、実は個別にあるわけじゃなくて、これ
うん、
前中央に1個ポンと置いて喋ってて、
そう、周りにみんなで、
みんなにそう、それを拾ってもらわないといけないから、
そうそうそうそうそうそう、
ね、ある程度声を張らないといけない、
そうそうそうそう、で1人が声を張ると周りも声を張るっていう、いい循環なのか悪循環なのか分かんねえと思いながら、でもね、久しぶりの収録で、
はい、
なんかこう楽しいながらも、
はい、
うん、まあいい感じでできたんじゃないかなと思うんで、
うん、
うん、久しぶりにね、やっていきたいなと思いますね。
はい、
うん、そうですね。
うんうんうん、いやいや、そんな感じでね。じゃあ今回終わりますか。
はい。
喉が限界です。
そうですね。この後ちゃんと喉をね、いたわって。
喉のケアをして。
喉ケアして。
これね。はい。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。